どうぞペテロの手紙第2、1章のところを開きください。ペテロ第2の手紙1章、5節のところから、今朝私たちは御言葉を学んでまいります。救いに預かったあなたの信仰は成長するんだと、つまり霊的に成長するんだということをペテロは私たちに教え続けてくれています。一節から四節の中をもう一度思い出していただくと、ペテロはここでそのために神の助けが備えられていること、あなたの信仰が成長するためにそこには神の働きがあるんだということを教えてくれました。神の助けがあるからあなたの信仰は成長するんだと言い、またあなたは新しく生まれ変わった、つまり神のご性質に預かったものだからあなたの信仰とは成長するものであると、このように彼は教えたわけです。そしてなぜ信仰が成長すること、霊的に成長することが大切なのかというと、いいです皆さん、あなたの信仰が成長していくことによってあなたが救われ、あなたが生かされている目的である神の栄光を表すことができるからです。今よりもより神の栄光を表すものとしてあなたは歩んでいくことができる。そのために我々は生きているわけでしょ。それをあなたの信仰が成長することによって可能になるんだと、より栄光を表すものになるということを言うわけです。また同時にペテロは私たちに、あなたの信仰が成長することによってあなた自身は偽りの教えから自分自身を守ることができるようになると、まさにそれがこのペテロの手紙第2が書かれた理由でしたよね。小アジアの教会に、またクリスチャンたちに偽りの教えが入り込んで、そして教会や人々を惑わしていたって。そこでペテロはこの神様の真理にしっかり立つことが、そういった惑わしから偽りの教えから自分たちを守る方法であるとして、この真理を彼は教えたわけであります。そしてこの教えを通して私たちも同じように大切なことを学んできたわけです。でこの4節までが、あなたの信仰が成長するために神がどんなことをしてくださったのか、またしてくださるのかという神の働きが記されていました。その働きを、そのメッセージを皆さんお聞きになったわけで、誰一人として私の信仰は成長しませんと、そういうことが言えなくなったわけですが、この5節から今度見ていただきますと、特にこの5節から7節のところには我々信仰者の責任が書かれています。信仰者の責任の話です。というのは、なんとなく救いをいただくこと、罪から解放されること、天国の切符をいただくことが何か救いのゴールであるかのように思うんですけれども、それは違うということを我々は何回も学んできました、よね。それは新しいスタートなわけです。本来の人生が、本来の歩みがそこから始まるわけです。神の栄光を表すという人生であり、神の素晴らしさを明かしするという人生です。でそういう歩みをなすことができるんだと、神の助けがあるんだということを話した上で、今度はじゃあその人生を生きていくために、実はあなたにも責任があるんだということを教えるわけです。このすでに我々見てきましたけど、5節のところに、こういうわけですからという言葉で始まっています。こういうわけだからって、もうすでに見たように、信仰者であるあなたが神のご性質に預かるものとなるために、神はこれらの約束を与えてくださったって。クリスチャンというのは神のご性質に預かるものとなったんだと。じゃあ神のご性質に預かったあなたは間違いなくその新しい人生を生きていくことが可能となったんだと、 ですから当然新しくされたものとして生きていくことは救いに預かった私たちの責任でしょ。神様が一方的にあなたに働いてこの救いに導いてくださった。救われたあなたは救われたものとして、新しくされたものとして、その神の御心に従いながら生きていくことは当然のことでしょ。そのことをペテロは私に教えるわけです。救いに預かったあなたには責任があるんだって。救いに預かったあなたは次のように生きていくことが必要なんだということをペテロはここで教えるわけです。ご覧いただきたいのは5節のところに、あなた方はあらゆる努力をして、そして7節の後半にこういう動詞が出てます。加えなさいって、あらゆる努力をして加えなさいと、これらのものをと。そのこれらのものっていうのを今から我々見ていくわけですけども、もうすでに見たようにあらゆる努力をして、どんな時にも熱心に一生懸命務めを果たしなさい、そういう意味でしたよね。怠けて無駄に時間を過ごしていてはならないって。ですからあらゆる努力をして加えなさいっていうのは、ありとあらゆる努力を払うようにと、一生懸命やりなさいということを教えていたわけです。でこれから私たちが見ていくこの7つのこの美徳と言われるもの、ペテロはここでこういったものがあなたに加わるならば、あなたは救いに預かるというふうに教えてはいません。あなたが救われるためにこれらの美徳を、7つの美徳をあなた自身は加えなければならないんだと教えているのではないんです。どんな行いによっても私たちは救いに預かることはなぜかというと、これ見てください。ペテロもちゃんとそのことを教えています。5節に、こういうわけですからあなた方はあらゆる努力をして、その後です、信仰にはという言葉でもって、この後7つの美徳がその後に並んでいることにお気づきになるでしょ。ですから信仰には、つまり救われた者たちにこういったものを加えていく、こういったものをあなたのその生活の中で増し加えていくために、こういうものにおいて成長していくために、一生懸命の努力がいるんだという話をペテロはするわけです。ですからこういったものをあなたが得ることによって救いに預かるんじゃない、救いに預かったものとしてこういったものをあなたに加えていきなさい、しかも熱心に加えていきなさいということを教えるわけです。ですからいいです、国信仰者の皆さん、救われたものには責任があるということです。どのように生きるかの責任です。だからあなたは神の前に立って神の前で裁きを受けるんです。あなたのその信仰者としての歩みに対する正しい評価が下るわけでしょ。だから我々が覚えなきゃいけないのは、一人一人はどのように生きるかというその責任を負っているということです。じゃあペテロが熱心に真剣に追い求めなさいといった7つの美徳はどんなものなのか、ご一緒に見ていきましょう。最初に出てくるのは信仰には徳をと出てきます。この徳というのは道徳的な話です。道徳的なことにおいて成長するようにという話です。この3節のところをご覧いただきますとね、というのは私たちをご自身の栄光と、その後に出てきますよ、徳によってお召しになった方を私たちが知ったことによってと。つまりこの徳というこの3節の御言葉は神ご自身のご性質を指してますでしょ。神とはこういう方だと言ってるわけです。つまり神は徳、道徳において、清さにおいて、正しさにおいて完全なお方だという話です。その神がどういうお方であるかということを教えて、今度この5節のところではあなたの信仰に救われたものとしてこの徳を加えていきなさいと。でなぜかというと、私たちは主イエス・キリストの救いに預かった者たちというのはその瞬間からある方に似るものとして変えられ続けていきますでしょ。誰に似たものに変えられ続けるかというと、主イエスに 似たものに変えられ続けていく。ということは神がすべてにおいて清く正しいお方であった、完全に。そしてあなたが救いに預かったら内住する聖霊は間違いなくそういう人にあなたを変えていこうとするわけです。ペテロが教えることは、救いに預かったあなたは聖霊があなたを変えていこうとしているし、そしてあなたの新しい歩みの模範であるイエス様が全てにおいて完全であったように、その模範に習って歩んでいくように。ペテロ自身は確かにそのように生きていたはずです。だってパウロも自分の歩みについてこう言いますでしょ、私がキリストを見習っているようにあなた方も私を見習ってくださいって。覚えてます、コリント第1の11章の一節のところです。パウロの人生っていうのはイエス・キリストを模範にして、この方に彼は忠実に従ってたんです。それだけじゃない、彼はだから私を見習うようになりなさいというわけです。ということは皆さんね、救いに預かったあなたは間違いなくイエス様を模範にし、そしてあなたのうちに内住している聖霊の助けをいただきながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく、ね、そのような働きを日々経験しながら成長していくわけです。でそのような働きがもうすでにあなたのうちに始まったんですけども、我々が歩みにおいてしっかり覚えなきゃいけないのは、私の模範とするお方は主であると。そしていいです、そしてあなたの後に続いてくる者たちに私を見てこの行いに従ってきなさい、私の模範に習いなさいということを我々後についてくる者たちに伝えるんです。それだけの責任があるということです。パウロにしたってペテロにしたって、そして私たちにしたって、誰一人として完璧な歩みをした人なんかいません、イエス様以外に。でもパウロも他の人々の模範になるようにって言いました。パウロ自身も私のその歩みを見て、私に習って生きてきなさい、後をついてきなさいって。皆さん思いません、なんで神様は私たちのようなものを救ってくださり、この地上に置いてくださっているのかって、なぜ私たちを救われた瞬間に完全なものにしなかったのか。我々日々の生活を通して罪との葛藤を経験するわけでしょ。弱い存在だっていうことはもう日々いろんなことを通して教えられています。でもその中で主と共に生きることによって私たちを神は変えていってくださる。その生き様というものを通して後から続いてくる者たちに、あなたたちもこのように生きたらいいんだっていうことを示していくわけです。罪を悲しいことに犯します。その時に我々はそれを悔い改めて正しく対処して、そして私たちは主に従うんだということを示していくわけです。でなきゃ神様は私たちのようなものをこの地上に置いとくはずないでしょ。天に召した方がずっとはるかに優れてる。こんな厄介な人間がここに地上に置かれているよりは。でも神はそうしてあなたは私を救ってくださり、この地上に置いてくださっている。そして私たちが失敗しながらでも主に従っていくことによって、後から続いてくる連中もこうやって生きていくんだということを学んでいくんです。もう一つ言えばね、皆さんね、皆さんが望んだか望んでないか分かりませんけれども、確実に後からついてくる人たちはあなたを見てあなたの生き方に習っています。そう思いません？我々の信仰が弱ければ間違いなく私たちの後を続いてくるものの信仰弱いです。私たちがその妥協的な生き方をしているとするならば、後から続いてくるものもそんなふうになっていきます。ですから私たちは自分がどのように生きていくのかということをしっかり考えなきゃいけないし、そして同時に主の御心に従っていくときに神はその助けをくださるって。そしてね、もう一つだけ言っておかなきゃいけないのは、皆さん、我々信仰生活において新しいスタートが切れるということです。主は救いやすかった私たちが過去を振り返ってみて、あの時こうすればよかった、この時こういうふうに生きてきたよかった、いろんな後悔しながら生きることを喜びとするか、違いますでしょ。もう我々はいっぱいいろんなミスを犯してきたんです。問題はこれからどう生きるかですよ。過去はもう過去として、問題は今日どうやって生きていくかです。明日どうやって生きていくかです。 ひょっとしたら清算しなきゃいけないことがあるかもしれない。だったらすればいいことです。お父さんこれまで本当に不信仰だったから許してほしいとか、お父さんの歩みは本当に模範になってなかったから許してほしい、これから正しく歩んでいきたいって、そうやって生きるわけでしょ。パウロがこう言ってます。テモテに対して、年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさいって。信者の模範になりなさいって、年齢なんか関係ないって。あなたや私の責任は後から続いてくる者たちの模範になりなさいって。まず救われたあなたにはこの徳において成長することが必要だって。救いに預かった者たちは正しさにおいて清さにおいて成長していくことが必要だって。より神が喜ばれること、より神の栄光が表されること、しっかりと御言葉を見て御心を知り、その御心に従っていくことです、ね、でその次に出てくることはご覧くださいます。この徳には何を加えるかっていうと、知識と出てきます。なぜ知識が出てきているかって、私たちが神に喜ばれる歩みをしていくためにはこの助けがいるんです。この知識という言葉は日々の生活において何が神の前に正しく、また間違っているのかを見極める実践的な知識の話です。ここで言われているのは、たくさんの知識を蓄えなさい、いろんなことを勉強していろんなことをたくさん蓄えるように、そんな話をしてるんじゃない。大切なことは、信仰者として生まれ変わったあなたは日々の生活において一体何が神の前に喜ばれることなのか、何が神の前に正しいことなのか、そのことを正しく見極めて歩んでいくように、そのことを教えるんです。ここではそのグノーシンという名詞が使われているんですが、皆さんもよく存じないこのグノーシスという言葉、それと関連しているわけですが、バークレー氏はこのグノーシスという言葉についてこんな説明を加えています。ちょっと聞いてくださいます。このグノーシスは、つまり知識と訳せることですけれども、グノーシスは実践的な知識である。それは与えられた状況において何をなすべきかという知識である。人生の日常の環境は状況にあって正しく判断し、立派にかつ有効に行動させてくれる知識である。お気になりました？皆さん、与えられた状況において、神が与えてくださったその状況において何をなすことが神に喜ばれることなのか、そのことを正しく判断できる、その知識の話をしている。模範となるためにはその知識がいりますでしょ。模範となるためにはその状況において一体何が神の前に正しいことなのか、一体何が神の御心なのか、そのことを正しく見極める、その知識がいるわけです。それをあなたに加えていきなさいという話です。我々は間違いなく全てのことを神を愛するゆえになしているはずです。神への愛というのが私たちの行動のすべての動機になっているはずです。そうであるならば間違いなく神様に喜んでいただきたい。どうしたら神をもっと喜ばせることができるのか、そういうことを考えながら皆様歩んでいらっしゃるはずです。どうしたらいいのかって、主の御心に従うことです。神が喜ばれる歩みを成していくために必要なのは、神が私たちに教えてくださった御言葉を正しく知ることであり、そして私たちに与えてくださった聖霊なる神様の支配に自らを委ねて主に従い続けていくことです。その歩みが、神が私たちに教えてくださっていることであり、その歩みが神の前に喜ばれる歩みであるということを我々知っています。ですからいるんです。正しく選択できる、そのための知識が、この神の助けが私たちには必要なんです。3つ目に出てくる言葉は6節に、知識には自制をと書いてます。自制という言葉、セルフコントロールです。これ 自分の願望とか自分の願いというものをコントロールすること、それをこの3つ目にペテロは記しています。なぜこんなことを言っているかというと、私たちの願望、我々の願いというものが必ずしも御心に沿ったものではないからです。やはり私たちは自分の願っていること、自分のしたいこと、そういうことが先に出てきてしまう。どういうわけか、我々はそういうものを優先してしまうわけです。まだ罪を持ってますから。ですから御心を常に求めるゆえに、そういった自分の願望とか欲望、そういうものをちゃんとコントロールすることが必要だって。でないといつもそういう思いが出てきてしまうと、私たちは悲しいことに主の御心に反することを選択してしまう可能性があるわけです。このペテロの手紙第2の2章の2節のところにもこうあります。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのですって。いろんな誘惑によってこの多くの信仰者たちがその真理の道から外れてしまう。ですから大切なことは、自分の考えとか思いにではなくて、私たちのうちに内住する主の導きに服従していくことです。神はちゃんとあなたを導いてくださる。そして神の導きというのはこの御言葉と必ず一致しています。神様がこんなふうに導いてくださったと言っても、聖書の教えに反するようなそんな導きを神様はなさらない。だってこの御言葉は神が与えてくれたものです。3つ目に出てきたのはこの自制でした。厄介なこの自分というものをちゃんとコントロールしなさいと。そういうものにコントロールされるんじゃなくて、そういうものをコントロールしなさいと。そしてかえって聖霊があなたをコントロールできるように、御言葉があなたをコントロールできるように。4つ目に出てきているのは忍耐という話です。自制には忍耐を、忍耐を持っていきなさいと。つまり主に希望を置いて生きるということです。最初も見たように、この小アジアにおいて教会の中にいろんな偽りの教師たちが入り込んできたことをペテロは知ってました。彼らはいろんな惑わしの教えを持って人々を惑わしていた。そこで彼は、ペテロは真理を教えることによって、彼らがそういう惑わしに惑わされない、しっかりとした信仰を持って生きることができる、それを教えているということを我々何回も見てきました。ちょっと皆さんにこのペテロ第2の手紙の3章の3節のところを見ていただきますと、こんなふうにあります。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日にあざける者どもがやってきて、あざけり自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。ペテロが教えたように、世の終わりが近づけば近づくほど、人々をあざける、クリスチャンたちをあざける者たちが出てくるって、ね、そして彼らはというと、自分たちの欲望に従って歩んでいる。そういう生き方を彼らは人々に勧め、そしてクリスチャンの御言葉に従う、そういう人たちに対して彼らはあざけるわけです。4節見てください。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も創造の初めからのままでない。つまり神様がおっしゃってるって、あなたたち信じてるって言うけど、一体どこにその約束が成就された、そんな証拠があるのか。神様そんなこと言ってるってあなたたち言うけども、見てごらん、何にも起こってないじゃないか。こうして主の御言葉に対する信頼というものをぐらつかせようとするわけです。何回も見てきたように、ね、神の御心に逆らう者たちにとって一番厄介な信仰者っていうのは、何があっても神の御言葉にしっかり立ち続ける者たちでしょ。いろんな惑わしに対して神がこうおっしゃっていますと、私はそれを信じていますという、そのような強固な確信を持った信仰者というのは厄介な存在です。一番好都合なのはぐらついている信仰者です。で、そういう人々がいっぱい出てくるという話でしょ、ね、皆さんをあざけり、そして 彼らの生き方になびいていくように、そのように働く者たちがいるという話です。そういう人たちが増えていくという話です。私たちにとって大切なことは、どんなことがあろうと、どんなことが人々から言われようと、どんなことをされようと、我々はその中にあっても主を信じ、その約束に信頼を置いて歩み続けることが大切です。いろんな試練が我々の生活には襲ってきます。でもどのような困難を私たちが経験しようと、我々は神の約束に立っているならば、この中でも神が共にいてくださることを我々は信じています。そして神様は必ずこういう試練の中にあっても勝利を与えてくださるということを我々は信じています。だって御言葉に立っているからです。そう約束してくださっているからです。信仰が試されると忍耐が生じているということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。信仰の試練、我々たくさん経験するわけです。でもその中にあってしっかりと主を見て、そして主の御言葉に立って主に信頼を置いて、そして主の御心がなされることを忍耐を持って待っているならば、それらのことを通して信仰が成長していくということです。おそらく皆さんで御言葉を聞き、神の約束を聞き、それを信じると、ね、でも信じていながら私たちはその約束がすぐに成就することを期待しますものね。願ったらその答えがすぐに訪れることを期待しません？一番我々が難しいというか、一番私たちにとって大変なことは何かというと、神の最善の時を忍耐を持って待ち続けることじゃありません？違います？神がおっしゃったことを信じる、ここはできても、じゃあ神がおっしゃっているように、神は最善のことを最善の時になされると、神様もっと早くしてくれませんかと、いつまで待ったらいいんですか？そんな経験ありません？皆さん、あの信仰の父アブラハムもそうでした、ね、彼の生まれ故郷を出て、そして神が示す地へ行きなさいって彼が出かけた時は75歳であったって。神はアブラハムに約束を与えたわけでしょ。彼を祝福するって、彼の子孫はこの地の塵のように増え広がるって。ところが76歳になっても80歳になっても約束は成就されませんでした。一体いつになったら約束の子供が与えられたのか覚えてますよね。彼が100歳の時です。25年間待つんです。パウロがこのアブラハムの信仰についてこう言ってます。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。ローマ書の4章の20節と今21節を読みしました。アブラハムが信仰の父と言われたのは神の時を待ったんです。神の最善がなされるその時を忍耐を持って待ったんです。約束されたことを成就する力があると彼は固く信じた。だから神は喜んだんです。もちろんアブラハムが失敗をしなかったわけじゃありません。彼も罪を犯しました。この25年間の中で子孫が与えられないために、子供が与えられないために、女奴隷のハガルが出てくるわけです。 そして彼女によって一人の男の子が生まれました。イシュマエルでした。アブラハムが86歳の時であった。感謝なことにこうして聖書は私たちにその真実の記録を与えてくれます。アブラハムも一体いつまでなんですか神様、子供が生まれるっていう話を聞いたときに100歳の者が、妻が90歳で子供が生まれるだろうかって疑うこともあったんです。確かに自分たちで何とかしなきゃいけないと思った。でもその全てのことを通して彼は大切なレッスンを学んだんです。神には約束されたことを成就する力があるって。同じ神を我々も信じてるんでしょ皆さん。あなたや私に必要なことは、私たちのスケジュールを神様にお渡ししてこの通りになりますようにではなくて、神だけが最善をご存知です。神だけが最善の時をご存知です。その方を信じて生きていくんです。ですからこの箇所は私たちに自制には忍耐を加えなさい。あなたや私に必要なのは、神の最善の時に最善の御心がなされることを信じてこの方に信頼を置いて従ってきなさいって。そして次見てください。忍耐には経験をと書いてます、ね、経験という言葉、この言葉は神に対する正しい態度と人に対する正しい態度の両方が含まれています。神に対する正しい態度というのは、神に対して畏敬の念を持って仕えていくということです。神に対して畏敬の念を持って仕えることです。ペテロ第一の3章の5節のところに、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのですと。この女性たちが、婦人たちが敬虔な婦人たちだと。神に望みを置いて神に仕えていた、心からそのような歩みを行っていたと。こんな人々を避けなさいとパウロは教えます。これに手もて第2の手紙の3の5のところには、見えるところは経験であってもその実を否定するものになるからです、こういう人々を避けなさいって。見かけは経験です。見かけは確かに神を敬って神に従っているようだけれども、実は心は違うって、そんな人を避けなさいって。ですからこの経験という言葉、経験を加えなさいって言った時に、ね、ただ形だけの話じゃない、心から神を敬いながら、ね、その畏敬の念を持って神に仕えていくようにと、そういう歩みをしていきなさいということを言うわけです。この経験というギリシャ語なんですけども、ユーセベイヤという言葉です。ユーセベイヤ、バークレー氏はこのユーセベイヤという言葉の大きな特徴を2つの方向に見ることができると説明しています。ちょっと聞いてくださいね。ユーセベイヤを持つ人は常に神を礼拝し、神にふさわしいものを捧げるって。ユーセベイヤを持つ人は常に神を礼拝し、神にふさわしいものを捧げると。こうして神を敬いながら、畏敬の念を持ちながら神に仕えていくんです。しかしユーセベイヤを持つ人はいつも正しく同胞に仕え、人々にふさわしいものを与えると。お気づきになったでしょ皆さん、両方の意味があるって。神に対する正しい態度と人間、人に対する正しい態度、それがこの経験という言葉にはあるんだと。で、この今5つのことを見てきました。徳があり、知識があり、自制があり、忍耐があり、そして経験と。この最初の5つのことっていうのは、まさにこれらは神に対する正しい態度の話です。主イエスキリストがそうであったように私たちも全てにおいて正しくあるようにって、ね、そして常に私たちは神の前に何が正しくて喜ばれるのかを見極める知識がいるって。そして自分の思いとか考えによって支配されてしまうんじゃなくて、常に神の御言葉によって御心によって支配されるためにこの自制心がいる。 そして同時に神の御心がなされるためには我々はその時を忍耐をもって待つものでなければならない。そして心から神を敬いながら仕えていくことが必要だと。こういった意味をあなたの生活に加えていきなさいということを言うわけです。そして残った2つは今度は人々に対する態度です。正しい態度が記されています。7節のところに経験には兄弟愛をということが出てきます。兄弟愛、フィラデルフィアです。あの町の名前もそういう町があります。兄弟愛、兄弟姉妹を愛するということです。彼らの必要に応えていくということです。ヨハネがヨハネ第一の手紙の3章で教えるように14節に私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。死から命に移った、つまり救いの話です。私は救われたことを知ってますというんです。それはって説明を加えています。兄弟は愛しているからです。愛さないものは死のうちにとどまってるんですと。だから自分が救われてるってどうやって分かるのか、兄弟愛してるからです。主イエスキリストを信じている者たちを愛してるからだって。そうでないものは死のうちにとどまってるって。そうでないものは救いに預かっていないというんです。また私たちが兄弟姉妹を本当に愛し、そして愛され、そのような愛の関係が存在するならば世に対して素晴らしい証がなされるんだということがヨハネ第一の手紙4章の12節に記されています。いまだかつて誰も神を見たものはありません。もし私たちが互いに愛し合うなら神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされる。神の愛が私たちのうちに全うされる。誰も神を見たことがない。でも我々がこのキリストによっていただいた愛を持って互いに愛し合っているならば、神を知らない人たちは私たちのうちに神がおられるんだということを見るんだって、非常に大切な話ですよね。私もいろんなところを訪問したときによくいろんなことを聞くんですけれども、一番悲しい、イエス様を知らない人たちの教会票といいますか、それを聞く、それが一番悲しいんですが、どんなことを彼らが言うかって、教会にやってきて、そして本当にみんなが迎えてくれて歓迎してくれて愛してくれた、それを批判するような人ってあまりいませんでしょ。あの教会行ったら本当にみんながね、ものすごく歓迎してくれたのよって、もうだから行きたくないわなんて、あんまりそんな人いない。どっちかというとその逆が多いんです。教会行ったけども誰も声をかけてくれない、冷たい教会だった、だからもうあそこに行かないって。ペテロは我々救いに預かった者たちがしっかりと加えていかなきゃいけないこと、それは何かっていうと兄弟愛なんです。もちろん今お話したのは、ね、未信者がどう見るかという話です。でも彼らが見るのは我々がこの教会にあってどんなふうに兄弟姉妹がお互いのことを愛し合ってるかっていう話でしょ。もし私たちのうちにあの人は好きだけどあの人は嫌いだ、そんな思いを持ってる人がいっぱい集まってたとしたら、教会の中にいろんな分裂や分派が出てきてね、いろんなグループが存在して教会が一致してないって、その時にどんな主を我々は世に対して明かしてるのかです。ペテロが言うのは兄弟愛をしっかりと加えなさいって。そして最後に出てくるのは愛です。兄弟愛には愛を加えなさいって、一番最後にこの愛が出てきています。そしてこの愛という言葉はお分かりになるようにアガペーの愛ですね。神様の愛の話です。神が愛されたように愛しなさいというのが最後に出てきているんです。我々信仰者が覚えなきゃいけないことは、皆さんね、我々クリスチャンというのは神の愛をすべての人に示す、そのような務めを負っているということです。私たちは神の栄光を表すというじゃないですか。ということは神がどんなお方なのかを人々の前で明かしするわけでしょ。我々が明かしする神というのはご自分のことよりも私たちのことを愛してくださり、我々のために喜んで犠牲を払い、私たちのために最善をなしてくださった、そのようなお方です。 この神を私たちが世に明かしていくのであれば、間違いなく私たちが覚えなきゃいけないことは、この神の愛を実践していくことです。ヨハネ第一の手紙の4章はこう言います。8節、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。16節はこう続きます。私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。あなたが神の愛を人々に示すならば、間違いなく人々はあなたのうちに神がいることを知るんです。だって神がそのような愛をあなたを通して人々に示すことを助けてくださるからです。この愛というのは、先ほどは兄弟愛の話でした。兄弟姉妹たちが互いに尊敬の心を持って愛し合うことでした。そして最後に愛を加えなさいという時に、当然これはクリスチャンだけじゃありません。すべての人々に対しての話ですよね。だってそのような愛を持って主は私たち人間を愛してくださった。だからそのような愛を持って人々を愛していきなさいって。で、皆さんに見ていただきたいのは、最後にまたこの加えなさいという言葉が出てきますよね。最初にも少し説明しました。のこの加えなさいっていうギリシャ語なんですけど、一つのギリシャ語なんですが、これは三つの言葉からできてるんです。一つは傍らにって意味です。もう一つは中へという、そしてもたらすという、この三つの言葉からこの言葉はできてるんです。傍らに、中へ、そしてもたらすという、そこからこの言葉は傍らに招かれたという、そういう意味で用いられることがあるんです。ですからここでペテロが言わんとしていることは、愛を加えなさい、この加えなさいって言ったときに、神のなされた働きの傍らにこれらのものを加えていきなさいということです。神はあなたに素晴らしい救いを与えてくださった。その神のなされた働きの傍らに、この大切なものをあなたは加えていくことが必要なんだ。そのようにペテロは教えるわけです。今日私たちが見てきたのは、神の恵みによって救いに預かった我々信仰者一人一人、我々は神に対しても、そして人々に対して正しい態度を持って接すること、その態度において成長することが必要だと、それがあなたの責任だとペテロが教えてくれたことを見てきたわけです。そしてこういう歩みというのはね、皆さん、神の助けによって可能なんです。もう何回も見てきたように、神の御心に従っていくということは人間には不可能です。確かに。だからペテロは神にあってそれができるんだということを教えてくれましたよね。だから信仰者は御言葉を見たときに、それはできませんとかできますとかって我々が判断するんじゃなくて、神がしなさいということは神にあってできるということです。ということは、こういうものを加えていきなさいと神が命じてくださった、こういうことを加えることはできるし、このように神が望んでおられるような信仰者に私たちは変わっていくことができるということです。そのことを忘れてはならないんです。こんな人に神はあなたを変えようとしてくださっている、こんな信仰者にあなたを成長させようとしている。なぜこんなことを神がしようとしているかというと、あなたが成長すればこの神の栄光が表されていくからです。今日見る時間ありませんけれども、発説の後を見たときに、もしあなたがこのようなものにおいて成長するならば、あなたは神にとって役に立つものになるって、つまりこういうことです。神様は間違いなくあなたは私を使ってください。神様、どうぞ私を使ってくださいというなら神は使ってくださるんです。でも同時に、私たち信仰者としてどんなふうに生きていくのか、こうしてペテロは教えてくれた。もしあなたが主によって用いられたいと思うんだったら、どうぞその主に、神様、私はこんな信仰者に変えられていきたいし、こんな信仰者として成長していきたいです。しっかりと今見てきたことを生活の中で生かしていくことです。神の助けによって、こういった美徳というのがあなたの中で成長することによって、喜んで神はあなたを使ってくれる。だから確かに神は使ってくださるんですけど、そのために我々には責任があるという話です。 こうして私たちがこの御言葉を教えるように生きていくことによって、あなたはいいです、あなたは神にとって有益なものとなって、神が喜んでご自身の栄光のためにあなたを使ってくださる。そうやって多くの信仰者たちは生きたんです。そしてその中の一人であるペテロがこうして我々に言うんです、あなたたちもそうやって生きていきなさいって。私が生きたようにあなたたちもこのように生きていきなさいって。感謝だと思いません？御言葉は我々にちゃんと神の御心を教えてくださる。しかもそれを実践するためにもう助けも備えられている。主よ、どうぞ私を助けてください。私はこんなふうに生きていきたい、その決心を持って、その願いを持って、今日からまた新しく歩み始めてください。お祈りしましょう。父なる神様、あなたが私たちのうちに働き続けてくださり、私たちを変え続けてくださり、あなたの栄光を表してくださること、もうあなたは何度も私たちに教えてくださいました。問題なのはそれを聞いている私たちがそれを実践することです。どうぞあなたの御言葉を実践するものへと変えられますように。あなたがここで教えてくださったこんな御徳を身につけて、あなたの栄光を表すそんな信仰者になりたいですから、どうぞ私たちの心を変え、私たちの歩みを変えていってください。今日学んだことをただ学んだこととして終わらせてしまうのではなくて、それを実践して、そして少しでもあなたにとって役に立つものへと成長できますように、そんなことを望んでますから、神様、我々一人一人のうちに働いてください。そして私たちを変えてくださいますように。あなたのなされる御業を心から信じ、そしてその御業に期待をします。この愛する皆様、あなたにおいだれしますから、主よ、どうぞあなたの素晴らしい御業をそれぞれを通してなしてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。